おはようございます。2017年4月25日火曜日6時5分になりました。4月25日ということで、なんか北朝鮮の方ではなんやかんやと、今日にでもなんかいろんなことが起きるんじゃないかと言われてますけど、まあこれ収録なので、6時の時点で何事もないという前提のもと喋っておりますけども、それ までにこれね録音してるんで、まあ何もないっていうことを願ってますが、まあね、もうちょっとかなりね、いろんな意味で、まあ結構いろんな人が言ってますけど、やっぱりそのね、戦前の状況にいろんなことが似てると、まあ要はいろんな国でもね、その自国ファーストというか自分の国の利益を最優先するっていう考え方がすごく強くなってきて、で他の国のことよりもまず自分の国のことみたいな動きになってきてるんですけど、でももうね、そんなことを言ってるような時代ではなくなってきてるし、やっぱそのお互いの国、いろんな国が、お互いというかもういろんな国がですね、複雑に絡み合ってる今の世の中で、自分のとこだけこう良ければいいっていう考え方ってなかなかそうはうまくいかないですよね。だからその中でどういうその政治をやっていくのか、どんな風に国っていうのを動かしていくのかっていうのは本当ね、これ考えなきゃいけないことなんですけど、なんかでもね、全体がきな臭い感じになってますけども、ちょっとねそうならないように、祈りたいんですが、さて、今日はですね、シネットジャパンから、ロボットで認知症の診断支援を NTT データ関西と大阪市立大学ら実証実験を開始ということなんですが、これはですね、ロボットを使って、患者さんと会話をするんですね。で、その会話の内容をこう分析して認知症かどうかっていうのを診断していこうということで、まあこれはね、こういうのが出てきた背景っていうのはもう、言うまでもないんですけど、その高齢化社会になって、で認知症がね今すごい問題になってますよね。特に、自動車事故ですよね。その逆走したりとか、あるいは運転中にどこに行こうとしてたのかこう忘れてしまうとかね、焦ってしまってこう事故るとかっていうのにやっぱありうる話なので、でそれとその認知症もなんていうのかな、なかなか最初が状況がよくわからないって、本人もそれ気づかないんですよね。周りもなかなかこう気づかないっていうのがあって、それをいち早くこう見つけて、今ってね結構薬なんかも進んできて、進行するのを遅らせるような薬とかいろんなものができてきてるんですね。だから早く見つけるっていうのがやっぱすごく重要になってきてる。でその中で、認知症かどうかのテストっていうのをこうお医者さんがやるんですけども、ただそれをやる専門医がすごく少ないというこのね現実があって、で今の、何歳以上でしたっけ、高齢者のドライバーの場合は免許の更新の時に認知症テストを受けるとかっていう話も出てますけども、ただそれとてそのやっぱり専門の先生が本当こうちゃんと判断できれば本当はいいんですけど、それも先生が少ない、ということで、だったらそのロボットで、まあ、いわゆる人工知能とかを使ってある程度こう判断すると、まあ、最終的にはそういう専門医の先生が見るにしても、その前段階でね、できるだけこうフィルタリングを早くこうできるような形を作ると、まあ、そのための今回は実証実験でどこまでそれができるのかっていうのをこうやろうとしているわけですね。で、これ、一つはですね、このロボットでやることのメリットっていうのは、毎回同じクオリティでの試験ができるっていうことですね。そのどうしても人間がやる場合は、やっぱりね、その患者さんにしても先生にしてもやっぱり人間なんで、合う合わないっていうのはやっぱどうしても出てきちゃいますよね。でそれからその時の あのテストする側のお医者さんの方もその体調だったり、あるいはその時の、メンタル的な部分での状態だって、やっぱそれ左右されちゃうんですよね。それとかすごい疲れてたりとか、寝不足だったりとか、逆にこうウキウキしてたりとかね、いいことがあってこうウキウキしてる時とか、まあ、そんなことによってこうすごくやっぱ左右されちゃうこともあるんですよ。人間ですか、そこはね仕方ない、だけどこれをロボットとかを使うことによって問診とかをやるのも非常にというか毎回同じクオリティでこうテストができるということなんで、結果に対してやっぱ精度がすごく上がるわけですよね、こういうのも。だからそのあたりがこうロボットを使うっていうのはすごくいいんじゃないかなというのもありますし、また患者さんの方もその、試験テストを受けて、そのロボットが機械がこう客観的に判断してるっていうその感覚はやっぱりすごく受け入れやすいというか、受け入れざるを得なくなるというか、ね、人間のがやってる場合にはやっぱりそれはこう人によって違うんちゃうのみたいなことをこう思ってしまったりするというのがあるんで、そのあたりはこういうねロボットを使うっていうのはすごくいいんじゃないかなという気がします。まあもっともですね、これによってこう認知症っていうのがこうすごく早期に発見できたりとか、いろんなことが分かってくるのはいいんですけども、一方でそれはですね、本当その入り口に過ぎなくて、でその認知症であると分かった時からの生活をどうやっていくのか、そこから先の生活の中でいろんなアシストとかをしていくところで、またロボットとかを使うとね、いうこととか、そこがやっぱりねすごく必要になってくるんじゃないかなと思うんですよね。もう同じことを何度も何度も聞かれるとかっていうのはね、やっぱり人間だとどうしてもこうイラッとしてしまったりとかするわけですよね。いやさっき言ったのにとか、午前中言ったのにとかなっちゃうっていうのがね。でもそこをロボットだとそんなこと全く思わないですから、そういったこととかもやっぱりこれからロボットを使ってこう対応していくとか、そんなことって本当真剣に考えていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。だからもうトータルでね、いろんなところにこの人間だとどうしてもその感情っていうものが入ってくる部分、そこをですねあえてこうフラットに対応できるロボットっていうのがやっぱりこれからすごく重要なポジションになってくるような感じはしますけどね。海外からこう人を入れてどうのこうのとか言ってても、やっぱりその人たちもやっぱり人間なんで、やっぱりねその時の感情によってこう落ち込んでたりウキウキしてたりでこうね、ミスってしまったり、あるいは過剰にこう反応してしまって必要以上の対応してしまったりとか、だそのあたりはこう客観的にできるロボットっていうのがやっぱり支援が必要だし、いろんな意味でこうアシストしていける、あるいは場合によってはもうロボットがいろんなケアをしていく、まあそこがね本当重要なんじゃないかなという気がします。さて、そんなところで、そうそう、一つだけちょっと業務連絡をしておきますが、前にですね、この6時5分の中でも、紹介してたデバリエイトっていうね、メールを使ってこうレバレッジを利かして、売るというようなそんな話の講座がありますよっていうのを言ってましたね。無料でレバリエイトのオンライン講座があって、あれ経由でさらにですね、その最後に、まあ、バックエンドの商品として MMC っていうメールマーケティング、なんだっけ、 C はコースか、まあ、メールマーケティングの講座がメールマガのねその講座があるんですけども、それにもし申し込まれた方がいたら、私のところのブログとかそういうなんから経由して、さらにその最後のオファーがあったその MMC というメールマーケティング講座に申し込んだ方がいれば、ちょっとですねご連絡いただけるといいことがあります どういういいことがあるかはそれはもう申し込んだ人だけに教えますんで、ぜひ、そういう人がいましたら、私のまたブログの方の、お問い合わせ先かなんかで、ちょっと連絡いただければありがたいなと思います。ちょっといろいろ考えてますので、さて、そんなところで、今日火曜日でもう今週はね、週末からゴールデンウィークになりますね。みんなちょっとウキウキになってきてるんじゃないかなと思いますが、頑張っていきましょう。もうね、あったかいし、あったかいというかちょっとでもまあ気温は暖かすぎたっていうのがあって少し低めではあるんですけど、まあ平年よりか結構暖かいのは暖かいんですけどね、頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。